はい、それでは今日はエゼキエル書の12章からですね。エゼキエル書の12章です。今日は14章まで学びたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題は惑わしの予言です。惑わしの予言です。エゼキエル書を最初から思い起こしてください。エゼキエルがまずケルビムの幻を見てからですね、神様に召されて、そして4章から7章までですね、一連の予言がありました。エルサレムがバビロンによって滅ぼされる予言ですけれども、実演ですね、このパントマイムみたいにこういろいろと行動を起こすことによって、覚えてますかね、横になってですね、390日、そしてまた横になって40日とですね、そして、牛の糞、本当は最初人の糞でっていうふうに神様命じられたんですが、牛の糞を燃料にしてですね、それを行いなさいと、この、急防している状況をこう、予言しなさいということを神様に言われました。で、これが4章から7章まであってですね、そして8章から11章まで、2回に分けて行いましたけれども、そこでは、ケルビムの上におられる神様、そしてその栄光が、エルサレムの神殿から徐々に離れていく様を私たちは読んでいきました。そこで偶像礼拝が行われていた。神殿の中そのものでですね、偶像礼拝が行われていたのをエゼキエルに見せてですね、神様が。それから、この神殿の中における裁きを行うということでありますけれども。で、その中にですね、いつもそうなんですけども、最後のところで、こう囚われてきた民の中で、あ、これは神の裁きだったんだ。私たちは立ち返らなければいけないんだ。という、その慰めの予言も最後に書かれています。そのエルサレムは滅ぼされるけれども。けれども、囚われてきた民の中から神様はまたやり直しを与えてくださる。回復を与えてくださる。これが、エゼキエル書のテーマになっていますし、また、このイスラエルに対する神様の予言全体の流れにもなっています。神様が裁かれて、そして残りの民を回復させるという内容ですね。で、今日も同じなんですけれども、12章からですね、14章までがまた再び一連の予言になっていますが、ですね、聞く耳を持たなかったイスラエルの人たちに対してまた新たにですね、行動に起こすことによって予言を行っていきます。それ実際にちょっと読んでいきましょうね。読んでってからまた詳しく説明していきますが、一節からです。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。人の子よ、あなたは捕囚のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ、彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ、もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で補修のための荷物のようにして持ち出し、補修に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。彼らの見ている前であなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前であなたは荷物を肩に負い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ、とあります。今、この捕囚の民として、家からこっそり出ていくことを、こうパントマイムのように、一人芝居のようにですね、声を出さず行っていったんですね。で、理由が、彼らは反逆の家だから。見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしないと。その、単に言葉を語っただけでは、もう聞かないと。だから、この行動をとって印として、で、彼らが一体あなたは何をやっているんだと、 というふうに、こう、注意を引き寄せることができたら予言を行いなさいという、そういうことを神様が今命じられています。で、ここ、時はですね、エホヤキン王がバビロンに捕らえ移されて、ゼデキアがエルサレムで王として治めていた時です。覚えてますか？エホヤキンが王の時に、エホヤキンは非常に短い期間、確か3ヶ月だったと思いますが、だけ王様で、で、バビロンが、彼らを捕らえ移しましたね。捕らえ移しました。それでバビロンが傀儡としてゼデキアを王として置いたわけなんです。で、先ほど説明しましたけれども、エルサレムがバビロンによって、この包囲されてきたと。包囲されていくと。そして、エルサレムがもう滅ぼされるんだという予言をエゼキエルは、すでに行っていました。で、その予言をですね、この前見てると長老たちが座っているとかですね、言葉も出てきましたけれども、長老たち聞いてたんですね。この捕囚のための長老たちは聞いていました。ところが、大きな問題が一つ起こったんです。それは、バビロンが一時的に包囲を解除したんですね。これ問題と今私言いましたけれども、本来ならば問題にな、ね、問題じゃなくて、よかったって話になるんですけれども、霊的には大きな問題になったんです。というのは、まず、なんで解除されたかと言いますと、エジプトで、この助けが起こされたんですね。このエジプトの、パロのホフにですね、助けてくれと言って、それで、エジプトが出てきてくれた。で、そのためにバビロンはエジプトと戦うために、この包囲を一時的に、解除したわけなんです。で、そしてですね、イスラエルの中に、これで私たちはバビロンから解放されるという機運が起こったんですね。で、その時に予言活動も非常に多く起こされました。それが何かと言ったら、バビロンは間もなく砕かれて、捕囚の民は戻ってきて、エルサレムは回復するんだという予言が行われたんです。で、これはもちろん偽予言です。けれども、このことを大勢の予言者と言われる人たちが行って、で、またイスラエルの人たちも、ユダに、またエルサレムの中にいる人たちも、それを強く期待していったわけなんです。で、捕囚の民も、せっかくエゼキエルのこの予言を聞いていたにもかかわらず、こう、まあ、影響されたんですね。揺り動かされました。それで、ここでまた予言が必要になったんですね。捕囚の民としてエルサレムにいる者が連れて行かれるという予言をもう一度しなければいけなくなったわけなんです。で、私たちですね、いつもこの問題あるんですね。このイスラエルたちが抱えていた問題。見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。見る目ですね。今私たち肉眼で、盲目の人でない限り見ることができます。そして耳も、耳が聞こえない人でなければ聞くことができますけれども、実際には聞いてない。実際には見ていない。なんで見えないの？なんで聞こえないの？ということが起こるわけなんです。で、状況が何か変わるとですね、すぐに神様の約束や言葉を忘れてしまって、あるいはもうそこから離れてしまって、目に見えること、一時的に変わっている状況に私たちは引き寄せられてしまうという問題を持っているわけなんですね。それで、今ここで、神様がですね、語っておられるわけなんですよ。で、ここの、エゼキエルが行ったことの解き明かしが7節以降に書いてあります。そこで私は命じられた通りに、私の荷物を捕囚のための荷物のようにして、昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、 彼らの見ている前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。翌朝、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねなかったか？彼らに言え、神である主はこうおせられる。この宣告はエルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。わかりますか？これはゼデキア王の予言でした。ゼデキア王についての予言です。また言え、11節、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いていかれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出ていく。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその血をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないで、そこで死のう。とあります。ね。あ、もう一つ読みましょう。14節まで。私はまた彼の周りに行って、彼を助ける者たちや、彼の軍隊を皆、四方に追い散らし、剣を抜いて、彼らの後を追うと。先ほど、昼間のうちに準備し、そして夜に出ていく。で、あと、壁に穴を開けてですね。で、自分の顔を覆うので、もう地面を見ることなくですね、出ていくということがですね、ゼデキア王に起こるんだよ、ということを今ここでエゼキエルが予言しているわけなんですけれども、実際にこれが文字通り起こったわけなんです。ちょっと開いてみましょう。列王記第2の25節です。25章です。そうですね。25章です。列王記第2の25章。一節から読みます。ゼデキアの治世の第9年、第10の月の10日に、バビロンの王ネブカデネザルは、その全軍勢を率いて、エルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキア王の第11年まで包囲されていたが、第4の月9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに、王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から、町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を通った、あの、エリコ方面ですね。ヨルダン川の方です。で、カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついたとき、王の軍隊は皆、王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにあるバビロンの王のところへ彼を連れ登り、彼に宣告を下した。リブラ、この前も話しましたけど、イスラエルの遥か北の方にあります。約束の地の北端の町になりますね。で、次に、彼らはゼデキアの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキアの両目をえぐり出し、彼を聖堂の枷につないで、バビロンへ連れて行ったという風になっています。こっそり出てったんですね。でも、罠にかかったと、先ほどエゼキエルの予言にありましたけれども、ここでも、この捕らえられてですね。そして、バビロンに連れて行かれるんですけれども、それを見ることはないという予言もありました。で、それも目をえぐり取られることによって実現したわけです。行くんですが見ないんですね。戻りましょう。エゼキエルの、12章に戻りましょう。で、実はですね、ここを今言った、その地を見ないで、そこで死のう。ね、連れて行く、そして見ないでそこで死のう。で、これがですね、そのまま読むと、あれ？連れて行って見ないで死ぬっていうのはどういうことかと、わからないんですよ。そのまま読むと。で、今、実現した、歴史的な記録を読んだので、 目をえぐり取られて失明しているがゆえにこれが可能であることがよくわかりますが、そういう前提がなくそのまま読むと、じゃあバビロンに連れて行かれてないのかというふうに思っちゃうわけなんですね。で、実はこれが本当かどうかわかんないんですけども、ヨセフスがですね、ユダヤ古代史にゼデキア王がエゼキエルのここの予言を見て、またエレミア書とこう照らし合わせて矛盾しているということで信じないと拒んだということを彼は書いてるんですね。で、実際かどうかわかりません。でもここで矛盾している、おかしいということで拒んだということは十分あり得るわけなんです。でも私たちはその実現、成就したものを見て、見ることによって、あ、目がえぐり取られたら、目が見えないんだったら、もう当たり前でしょうと。ね。こうし、もう全部、全貌が明らかにされてるわけなんですよね。で、大事ですね、これは。神様の言葉に対する態度、予言に対する私たちの態度がこれなんですね。今私たちが読むと、矛盾に見えるような、神様の言葉、特にこれからの予言についてですね。あ、これは見たらおかしいよと。だから、これは文字通り解釈すべきではない。いや、これはもう起こらないんだ。というふうな態度をとってはいけないんだということなんです。理解できないのは神様の問題ではなく、私たちの理解の大きさの問題なんですね。小さいんですね、私たちの理解度が。だから後になって理解できるということがたくさんありますし、また天国に行って初めて理解できるっていうこともあるんですけれども、このただ私たちが今理解できないからといって、それを拒んではいけないんだということ、その教訓をですね、ここで学ぶことができます。で、これが実は今日読む箇所のテーマになってきて、21節以降にそのことについて詳しく書いてありますので、説明していきます。では続けてみましょう。15節ですけれども、私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らが行く先の諸国の民の中で自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。私が先ほどお話ししましたように、このようにですね、エルサレムを裁くよ、けれども残りの民、わずかな者たちが私が主であることを知るという神様のこのご計画、技ですね、回復を今ここで読むことができました。では続けて17節を見てください。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながらこわごわあなたの水を飲め。この地の人々に言え、神である主はイスラエルの地のエルサレムの住民についてこう仰せられる。彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その地がそこに住むすべての者の暴虐のために痩せ衰えるからである。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てるその時、あなた方は私が主であることを知ろう。ですね。再び違うパントマイムを行ったわけなんですけれども、非常にわずかなパンと水しかないようなふりをして、そしてそれを恐る恐るこわごわ食べていくと、飲んでいくということを行ったわけなんです。で、これが包囲されて欠乏しているエルサレムの姿を表しているわけなんですね。で、もう一度思い起こしてください。今、バビロンから解放される。で、自分たちは戻るんだと、この保守のためにですね。戻るんだという機運があったところで、まあ、冷や水を浴びせるかのようにですね、このエゼキエルは、二つの予言を行ったわけなんです。そして、ここの箇所のテーマになっていく言葉が21節から出てきます。 さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、火は伸ばされ、すべての幻は消え失せると言っているあのことわざはどういうことなのか。それゆえ、神である主はこう仰せられると言え。私はあのことわざをやめさせる。それで彼らはイスラエルではもう繰り返してそれを言わなくなる。かえってその日は近づき、すべての幻は実現すると彼らに告げよ。もう虚しい幻もへつらいの裏もことごとく、イスラエルの家からなくなるからだ。それは主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ。あなた方が生きているうちに、私は言ったことを成就する。神である主の御告げ。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、今、イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それゆえ彼らに言え、神である主はこう仰せられる。私が言った言葉は、ことはすべてもう述べることはなく、必ず成就する神である主の御告げとあります。エルサレムの中に機運が上がってきたので、この捕囚の民もですね、これまでのエゼキエルが語った言葉、またエレミアもエルサレムの中で語っていますけれども、それらの幻は消えていくというように考え始めたわけなんです。日は伸ばされて、すべての幻は消え失せる。状況が良くなったから、神の言葉は、これはなくなっていくんだ。けれども、すべての幻は実現する。で、その日は近づいていると、いうふうに神様はお答えになっています。で、もう一つ、26節からは、ここの言っている人たちの言葉は、幻そのものを否定していません。けれども、それを自分たちの時代では起こらないんだ。遥か遠くのものなんだ。だから今の自分たちの生活には関係のないことなんだという態度を取ったわけなんです。理論的には信じてるんです。神様の幻はその通りになると。けれども自分たちとは関係のない。今の時代とは関係のない。そのように彼らは考えたんですね。この二つですね。幻そのものをもう消え失せる。その否定していくか。あるいは否定してないんだけれども自分たちとは関係なく遠い先のことなんだということを、この言っているわけなんですね。で、これが私たちが神の言葉、神の予言に対してすぐ陥る過ちであり、人間の問題であり、また、ここでは契約の民ですよ、イスラエルたちは。教会の問題なんですね。教会の問題です。神様の言葉、特に予言の言葉について、これはその通りは起こらない。比喩的なものである。象徴的なものである。その通りにはならないんだ。ということを言う人たち。で、それがあたかも正当派、あたかも正しい解釈であるようにですね、話していくわけなんですよ。例えばですね、パサチャク、チャックスミスがラジオ番組に出てちょうど湾岸戦争の後だったんでしょうか。その時にですね、このハルマゲドンが起こるのかどうかということをこのラジオでですね、番組がありました。で、そして、そこに、ある宗教学者が出てきてですね、聖書には予言なんかありませんとこう言ったわけなんです。で、チャックは驚きましたね。で、クロス王のことについて話したんですね。イザヤ書に出てくるあのクロス王が150年前にですね、もうすでに予言されていたんですけれども、そのことについては予言ではないんですかと言ったら、どの今の学説であっても、イザヤがですね、イザヤがね、その一人であるなんていうふうには考えていないんですよと。
そして、チャックが、イエス様が、あの箇所イザヤだと言ったんですけれども、というふうに、イザヤがですね、この前半部分のイザヤと後半部分のイザヤ、どっちも同じイザヤとしてイエス様をお語りになってるんですけども、って言ったら、いや、その時はそういう文献がなかったからだと。で、それでシャックは、この電話をそのまま切ってしまってですね、もう一人グレック・ローリーがいたそうですけども、グレックはチャックが切ったのを知らずに、なんかずっと、頑張っていたらしいんですけれども、イエス様よりも賢いと言ってるわけなんですよ。予言が予言ではない。ですね。で、もう一つの問題はですね、いや、私は全部聖書を神の言葉だと信じてますよ、と。けれども、もう一つの問題は、これは、今のこととは関係のないものですよ、と。ですね。何回となく私は聞いてきました。クリスチャンになってから。再臨、イエス様が戻って来られるというのは、いつの日かわからない。ここまではいいんですよ。10年後かもしれない。1000年後かもしれないという言葉を言ってるんですね。1000年後かもしれない。遠い先のことである。終末のことは考えないで、救いについて考えましょう。冗談じゃないですね。冗談じゃないですよ。なぜならば、教会のモデルである初代教会の人たちが全員自分たちの時代にイエス様が戻ってくると信じていたからです。使徒パウロは時は縮まっていますと言いました。ヤコブは主の来られるのが近いからですと言いました。ペテロは万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと言いました。使徒ヨハネは今は終わりの時ですと言いました。使徒たちは一句同音に今が終わりの時だと言って、そして私たちの主ご自身が私はすぐに来る。しかり私はすぐに来ると言われたんです。終末についてそうですし、あとはもう一つ、奇跡や癒しについてもそうです。あの時は使徒の働きで、それは必要だったけれども、今は関係のないことである。今は医療技術が発達している。で、終わってから、死んでから、すべてが、癒しが起こるんだよ、ね。今の時代に当てはめないんです。今の時代に当てはめないんです。こんなことをしてるとですね、どうなるか知識だけになって、福音は力ではなくなるんです。でも聖書には、福音というのは力だと書いてるんですね。私たち福音というのは理解だと思ってます。間違いないです。もちろん理解はありますよ。でも本質的には人を救う力だと書いてます。で、パウロがこう言いました。知識の陥っているコリントにいる教会の人たちにこう言いました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでしたとあるわけなんです。だからエゼキエルの時代にあった問題というのは今の問題でもあるんです。今起こるんだよ。必ず成就するんだよ。そして13章からは、この人気のある予言についての話です。将来、近い将来は明るいよ。積極的に生きていきましょう。流行ってますね。人間誰でもそういうふうに思いたいですよ。積極的になりたいですよ。けれども罪の問題が解決されずに、積極的にはなれないんですね。なれないんですよ。その偽予言についての問題が、この13章に書いてあります。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの予言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。神である主はこうおせられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者ともに災いが下るとあります。イスラエルの預言者どもに対して預言せよとありますね。つまりイスラエルの預言者といったら彼らのことだよという、そのバビロンの首利きが、
くびきから私たちは、解き放たれるというですね、その予言というのが代表的な予言であり、そしてそれを予言する人たちが代表的なイスラエルの予言者であったわけなんです。エレミアとかエゼキエルは、この過激な、まあ、むしろ異端児ですね。異端児と思われていたんです。大切なことを語っているかもしれないけれども、基本的に極端なことを言っていると。まともに受け入れてはいけないというふうに考えられていたわけなんです。ここはとっても大事ですね。教会、正当的な教会であれば、私たちは何の間違いもない。正しいんだという前提のもとで、私たちは考えます。ところがですね、それは違うんだということを聖書そのものが教えています。第二ペテロの二章からですね、偽教師についてペテロは、この教会の中から出てくることを予言してるんですね。警告しています。またパウロは、大勢の教師が真理を教えないで空想話をしていく時代が来ることを第二テモテの三章にて教えています。ですね。多くが偽教師になってしまう。そういう時代がやってくるんだよ。で、ここで偽予言者の特徴なんですが、自分の心のままに予言するということです。で、もう一つ、自分の霊に従うということですね。これが、この特徴ですね。自分に合わせていくんですね。神様の言葉を。神様に合わせるのでって自分に合わせていくんです。誠の予言者は神の御霊によって予言するわけです。そして聖書は聖書が神の御霊によるものだ。霊感によるものだと教えているわけですね。第二テモテの三章の十六節で聖書はすべて神の霊感によるもの。で、ペテロがこう言いました。第二ペテロの一章の二十節二十一節。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら聖書は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからですと言っています。ですから、今の時代、聖書をそのまま教えていくこと。祈りながら聖霊様の助けを得て、聖書をそのまま教えていくことが真の予言を語ることになるわけなんです。けれども、聖書だけでは不十分だ。さらに啓示が必要である。さらに知識が必要である。ですね。これ危険なんですよ。聖書だけでは不十分だ。自称預言者がたくさんいます。または聖書だけでは不十分だ。他の人間的な学問、社会学であるとか心理学であるとか、そういうものも必要だ。というふうになっていっているわけなんですよね。で、4節をご覧ください。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。非常に興味深い表現ですけれども、この狐であるとかジャッカルであるとかですね、これまで私たち予言を読んできました。イザヤ、エレミア、そしてエゼキエルですけれども、いつも神様がこの永遠の裁きを行われるときに、そこを廃墟とするときに、永遠でなくてもその裁きを行われて町がですね廃墟となるときに、そこに人がいないことを表すような、まあこうなんですかね、群れで動かない、一人で動く、一匹で動く、動物が出てくるんですね。で、これもそうなんですよ。つまり、廃墟をもたらすような、そういう予言なんだよ、ということをここで表してるわけですね。で、次に、あなた方は主の日に戦いに耐えるために、破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も築かなかった。この、バビロンが、攻めてくるということを予言せずに、バビロンから解放されるということで、あ、もう大丈夫だというふうに思っていたわけなんですね。で、それで、まあ、こういうふうに、ここで神様がおっしゃってるわけです。で、6節。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の見告げと言っている。 主が彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことが成就することを、成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに、主の蜜毛と言っている。自分の言っていることを主の蜜毛と言って権威づけていくわけなんですね。では次に、8節です。それゆえ神である主はこうおせられる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今、私はあなた方に立ち向かう。神である主の蜜毛。私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地に入ることもできない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。厳しい裁きが預言者らに対して行われています。で、ここを読むとですね、このイスラエルの共同体から外されるんだというふうに、まあ、書いてあるわけなんですけれども、これはもう救いをなくしたっていうふうに言って等しいです。救い、契約から外された。救いをなくした。ですね。イエス様も言われました。この主よ主よというものが、すべてが救われるのに神の国に入るのではなくてですね、この予言を行うもの、また悪霊を追い出しているものでもあっても、主の何よってそれを行っていたとで、いてもですね、不法を行うものとも、私はあなたを全然知らないとイエス様が言われました。そして、この彼らは地獄に投げ込まれるわけなんですよね。これと同じことを今ここで、この、言ってるわけですね。十節。実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え。それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。すると壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって、上塗りをした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。それゆえ、神である主はこうせられる。私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注ぎがせ、憤って、雹を降らせて壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私はその壁とそれを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うしてあなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった。エルサレムについて予言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの予言どもよ。神である主の蜜毛と。平安がないのに平安である。ですね。この予言、先ほどから話しています。そのバビロンの首輝きが、なくなるということを言っていた人たちは、この平安がないのに平安だと言っているということなんですが、同じことを以前、エレミアも語ってたんですね。そこでは、エレミアはですね、傷に例えてました。6章の14節で、彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安で平安だと言っていると。わかりますか？手術が非常に必要なぐらいの深い傷をですね、なんかこの皮膚の表面だけこう縫い合わせて、それで、もう治ったよと、言っているのと同じなんですね。で、エゼキエルはここでは、漆喰の上塗りとして例えてるわけなんです。漆喰の上塗り。当時ですね、この家を建てるときに、この石とかレンガとかで建ててですね、こうボコボコになるんですね。で、見た目も悪いし、そして、ちゃんと建てられてないかもしれないですね。そこをですね、こう、上塗りしてですね、石灰かなんかで。そして、綺麗なこの壁にしてしまうわけなんですよ。表面だけ、よく見せることを行ったことによって、神様の裁きは、まずそれを剥がれ落とす。なんで、漆喰ないんですかと。ですね。だからその予言がその通りになってなくて、おい、あの予言は一体どうなったんだと。
で、そうやって言っている間に今度はその建物そのものがボロボロにされるということであります。雹は降ってきてですね、雨が降って、もうボロボロになるんだと。イエス様も同じようなことを言われましたけれども、まあ、いわゆる砂上の楼閣ですね、砂の上に家を建てるもの。その倒れ方はひどいということをイエス様は言われましたけれども、平和ではないのに平和だという大きな問題を人間は持っているわけなんです。先ほども言いました。積極的に私たちはなりたいんですね。その方がいいに決まってます。肯定的な方がいいに決まってます。けれども、罪という問題があったら、平和はないんだということです。そしてその罪を取り除いてくださるイエス・キリストにある神と神の許しがなければ、誠の平和は来ないんだということなんですね。で、これは本当に避けたい問題なんです。私たちは自分を見るのを避けたいんですね。人間の心は邪悪であり、誰がそれを知ることができようということが、このエレミア書に書いてあります。で、パウロもローマ書の3章の後半で、義人はなし、一人もなしと。で、その口や目とかですね、この手、足、すべてがもう血に染まっているということを、彼は、この旧約の予言からですね、引用して話しました。それだけ私たちは罪まみれなんですね。もう、心底から、もうこの体そのものにこの罪があって、で、これをただただ神の憐れみによって、神の裁きをイエス・キリストの十字架の前で免れるようにですね、悔い改めて、そして恋願わなければですね、この裁きを免れることはできない。そして神様の圧倒的な一方的な恵みの御霊によってのみにしか、私たちはここから救い出され得ないんだということ。で、これを、通っていかなければいけない。イエス様は狭い門だと言われました。広い門は滅びに至るんだと言われました。だから平和という言葉、私たちは気をつけなければいけません。今は積極的な考え方、執行、そういうことを話しましたけれども、この世界においては平和ということを連呼している今時代になっていますね。多くの人がですね、核廃絶であるとか、そして、タカ派の人が出てくるとですね、例えば、イスラエルだったら今、ネタニヤフ政権ですけれども、あ、中東和平もこれで終わってしまう。人間の根っこを全然見てない意見です。人間が邪悪である。その悪が存在するということを、に対して目をつぶってます。目があるのに見えないんですね。先ほど見たように。これを解決しなければいけないんだということであります。で、次、17節からは、今度は女の預言者ですね。女の預言者に対する預言です。人の子よ、自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちに、あなたの顔を向け、彼らに預言して言え、神である主はこうおせられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々に罠をかけて自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は一つ神の大麦のため少しばかりのパンのためにまやかしに聞き従う私のためにまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして私の民のうちで私を怪我したとありますが、女の預言者、預言と言っていますけれども、実際は占いや魔術ですね。女の人の間で占いが流行るのは、この聖書が言っている通りです。そして女の人がこのような占いを行うのも、聖書が言っている通りです。まあ男の人でもたくさんいますけれども、女の人の方が圧倒的に多いですね。で、これはですね、起こるべくして起こっている。出てくるべくして出ていると言っていいです。なぜならば、誠の予言、神様の予言をきちんと男たちが語っていない。まあ男に限らず女の人も、まあそうなんですけども、語ってないからなんですね。今、 社会が不安になっているときに、人間は将来を保証するものを求めます。当時のエルサレムもそうでした。そして今もそうです。そして今が終わりの時である。終末である。これクリスチャンじゃなくても、今多くの人がそう思っています。では教会がその時に、そうです。今は終わりの時です。あなたは悪い道から離れて、主イエス・キリストを信じなさいと言っているでしょうか？そうではありませんね。先ほども話しましたが、ですね。予言は文字通り解釈してはいけない。遠い先のことなんだから、今はそのことについて取り扱ってはいけない。その人々の不安について対して何ら回答を与えていないんです。ペトロはこう言いました。私たちにはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ここまではっきり言ってるんですね。で、これは第二ペテロの一章ですけれども、そしてその後でですね、あざけるものが出てくると。昔からこの今まで全然何も変わってないじゃないか。主の来臨の約束はどうなったのかというものが出てくると言ってるんですね。で、このような時代に今なっています。で、もし私たち教会がきちんと神様の予言を語らなかったら、人々は当然ながら偽物を信じていきます。何か頼らなきゃいけなくなってくるんです。だから神の家であるクリスチャンでさえもが占いであるとかそういうものに頼っていくことになるわけですね。まあ男の人は占いとかあんまり行きませんけれども、例えば国際情勢を予的に人間的に解釈していくとかですね。出方は違いますよ。でも聖書の予言とは違うものをですね、求めていくんです。で、占いの人は一体基本的にどういうことをするか。自分の生活のために占いしていくんです。自分のために人々を生かしている。18節ですね。で次に、19節で一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのためです。人々が自分に、いつまでもその占いに聞いていくことができるように、操作していくだけなんです。で罪の問題を取り扱いません。死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かす。死んではならない者たちは正しい人たちですよ。神様に立ち上がっている人たちですよ。そして、生きてはならない者たちを生かしているっていうのは、この罪の中に生きている人たちですよね。罪の中にいる人たちですよ。占いは絶対罪の問題を扱いません。福音だけが罪の問題を扱います。占いは、人々に呪いがあると教えるんですね。何か悪いことがあるから、それを取り除きなさいというんです。正しい人たちでも悪いことが起こります。誰でも経験に生きようとする者は迫害を受けると聖書に書いてあります。それはあなたが悪いことを、何かがあるからだ、呪いがあるからだと。ですね。そのように責め立て、そして、罪の中にいる人たちは、に対して、何も問題はないよというふうに教えていくわけなんですね。占いを始めたらがんじがらめになります。占いの奴隷になります。それをやらないと、恐れるんですね。自分に呪いがもたらされると恐れるわけです。それで駆り立てられてですね、行くわけですけれども、福音は人々を解放します。なぜならばその呪いはすべて、いや、罪はすべて、イエス・キリストがその十字架の上で追ってくださったからです。あなた方に与えた計画は、災いではなくて将来で希望を与えるものである。そして、私を尋ね求めるならば私はあなた方に見出されると、これが福音の真理です。で続けて読んでみましょう。20節、それゆえ神である主はこうおせられる、見よ、私はあなた方が人々を鳥を取るように藁にかけた呪いの紐に立ち向かう、それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように藁にかけた人々を私が放す。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にいなくなる。この時あなた方は私が主であることを知ろう。
あなた方は私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼らが悪い悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それはあなた方はもう虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろう。本当に素晴らしいですね。神様がこの占いをする人たちのがこの人々に与えている枷、これを解き放ってくださると。もう占いがなくなるように神様がしてくださると約束してくださっています。それでは今度は14章ですけれども、長老がエゼキエルに予言を聞きにやってきている話が書いてあります。ですね。偽予言をする人たちも問題なんですが、予言を聞く人たちにも問題があります。いや、それがコンビになっています。偽予言を聞きたい人たちがいるんです。その心の中身がこの14章に書いてあります。イスラエルの長老たちの幾人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を、これ他の訳だとつまずきに引き込む者ですね。顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。それゆえ彼らに告げよ。神である主はこうせられると言え。心の中に偶像を潜め、不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの者の家には、主である私が、その多くの偶像に応じて答えよう。偶像のために皆私から離されてしまったイスラエルの家の心を私が捕らえるためである。それゆえイスラエルの家に言え。神である主はこうせられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよう。ですね。イスラエルの長老たち、予言を聞きに来てるんですけれども、問題がありました。偶像があったっていうんですね。心の中に。心の中に偶像があるっていうのが、この、旧約聖書ではあまり語られてないんですけど、エゼキエルはこの見事に語っていますね。旧約聖書ですと、この文字通りの偶像を多く話しています。けれども、心の中に偶像があるんだ。パウロが、コロサイ人への手紙でこう言いましたけれども、3章の5節で、ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりが、そのまま、偶像礼拝なのですということです。自分が偶像を持っているにもかかわらず、自分が最も欲しているもの、その肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そのこの世の欲があるにもかかわらず、偽善的になって神様からの予言を聞きたいとことを言っているわけです。それで不義に引き込む、つまずきに引き込むともありますけれども、つまずいたという言葉をたくさん聞きます、私たちは。つまずいた。これは不名誉な言葉なんです。いや、罪の言葉なんです。なんでつまずくのか。なんでつまずくかって言ったら自分に偶像があるからなんです。偶像があるからなんです。予言を聞くということは、悔い改めるということなんです。先ほど、悔い改めよ、偶像を捨て去り、すべての意味嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけようとあります。ところが、自分たちの欲していることを持ちながら、それを捨てるつもりがなく、予言者のところに行っている、ということは一体何をしたいかというと、その預言者が自分たちの欲している通りに預言してほしいと思っているからなんです。だから、第二テモテの三章の三節に、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理ではなくて、空想話に逸れていく時代になっていくということをパウロが話した
わけなんですね。とても大事です。私たちは御言葉を聞くときというのは悔い改めるときなんだ。自分のあり方を変えるときなんだ。ということであります。で、七節、イスラエルの家の者でも、イスラエルにいる在留異国人でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘め、不義に引き込む者を彼の前に置きながら、顔の前に置きながら、私に尋ね求めようと、預言者たちのところに来る者は、主である私が答えよう。私がそのようなものから顔を背け、彼を印とし、語り草として、私のためのうちから彼を立ち滅ぼすとき、あなた方は私が主であることを知ろう。ですね。彼らも立ち滅ぼされるという、先ほどの偽預言者と同じ裁きを受けます。で、9節、もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私は彼に手を伸ばして、私のためイスラエルのうちから彼を根絶やしにする。こういう者たちは自分たちの咎を負う。この預言者たちの咎は尋ね求めた者の咎と同じである。それはイスラエルの家が二度と私から迷い出ず、重ねて自分たちの背きの罪によって自分自身を汚さないためであり、彼らが私の民となり、私も彼らの神となるためである、神である主の御告げと、このように彼らが回復するんですけれども、その前に預言者がこのようにして咎を負わなければいけないんだということであります。先ほどの偽預言と同じことなんですけれども、ここでなんで預言者が語られているかと言いますと、長老たちのプレッシャーがあるからです。長老たちが偶像を心の中に秘めています。目の前に置いています。で、これ、その指導者たちが願っていることを語らなければいけないというプレッシャー、圧力、暗黙のその力を感じるわけなんですね。だからこのイスラエルの歴史の中で、王の願いに沿って予言をする人が数多く出てきたわけなんです。そして裏で、あなたも他の人たちと同じように予言しなさいという指示まで与えられるわけなんです。その圧力に屈して予言を行うのであれば、その人も咎を負うんだよと、いうことなんですね。こことっても大事です。なぜならば、福音を語るとき、御言葉を語るときも、同じ圧力を感じることをパウロが教えているからなんです。第一テサロニケの2章。これ一つの例ですけど、たくさんあるんですけども、その一つだけ読みますね。私たちの勧めは、迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、自分たちの私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。迷い不純な心、騙し事、語ってしまう圧力を感じますけれども、私たちの心をお調べになる神を喜ばせなければならないんだ、とこう言ってるんですね。で、次、12節。ここからエルサレムが必ず滅ぼされる話を神様が強調しておられます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら、たとえそこにノアとダニエルとヨブの、これらの三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ。もしその地に私が悪い獣を巡らせ、その地を不毛にし、荒れ果てさせ、獣のために通り過ぎる者もなくなるとき、たとえこの地にこれら三人の者がいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も、娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てるとありますが、これ4つ続きます。1つ目が、ここの、獣についての裁きですね。危機についての裁き。 ですね、このパンの蓄えをなくすと、次、獣の裁きです。で、次に剣があって、で、最後に疫病がありますけど、四つの刑罰が書かれていますけれども、興味深いのが、ノアとダニエルと呼ぶが正しい人としての霊として、人物として出てきてるんですね。ノアが正しい人であったということが、創世記のところに書いてありますね。他は、この世界は暴虐に満ちていたんだけれども、ノアは正しい人であった。そして、ヨブも正しい人でしたね。神を恐れる正しい人でした。すごいのがダニエルなんです。ノアとヨブは遥か昔の人です。このエゼキエルの時代であっても昔の人ですよ。けれども、ダニエルは同時代の人です。第一捕囚、紀元前の605年ですね。に捕らえ移されてバビロンにいた人ですね。同じですよ。このダニエルが、この他の二人と並んで、正しい人として、列挙されているということは、よほどダニエルがですね、大きな力を、神の義を宿していた人であることがですね、このよくわかります。このエゼキエルの後はダニエル書ですけれども、ですね、学ぶのがとても楽しみですね。そして、ここでの語っている言葉、何回も、2回繰り返しされてですね、あったのは、3人だけが救われて、たとえ息子、娘がいても、彼らも救い出されないんだということを言っています。で、続けて見てみましょう。17節、あるいは私がその地に剣を送り、剣をこの地を生き巡れと言って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき、たとえその地にこれら三人の者がいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出される。あるいは私がその地に疫病を送って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすために、血を流して私の憤りをその地に注ぐとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。ですね。このように何回も何回も神様はおっしゃられて、それで、エルサレムの町は滅ぼされるんだということを強調しています。で、このことで思い出すのが、ロトのことなんですね。ソドムの町です。アブラハムが主の使いと話して、主に対して、取りなしをしました。もしかしたら正しい人が50人いるかもしれません。正しい人と悪い人をあなたはどちらも滅ぼされるのですか。神様の約束は、50人いたら町全体を許すと言われたんです。で、アブラハムはですね、もしかしたら50人いないかもしれないと焦ってですね、で、どんどん人数減らしていって10人まで減らしたんですけども、神様は、それでも町全体を許すと言われたんです。で、結果としてですね、町滅びました。なぜかというと10人もいなかったからです。で、ロトの家族を最初に見つかり2人が使わされて、そして救い出そうとしたんですけれども、この、もう結婚した娘たちの親戚はですね、みんな全然信じなかった。で、ようやく自分はお父さんですから、三人、自分の妻と娘、未婚の娘二人を連れていくことはできたんですけれども、この妻はですね、後ろばっかり見ちゃって、とうとう、潮の柱になってしまったわけですね。わずか、未婚の娘二人だけが残って、けど未婚の娘はですね、このソドムの影響を非常に受けていた人たちなので、この近親相姦を無理やりですね、ロトに、この眠ってる間にさせることによってですね、モアブ人とアモン人が始まったと、いうことが聖書に書いてありますけれども、神様もですね、同じことを考えていたに違いありません。エルサレムの町について、最初は、ですね、エルサレムを残しておられました。そこに正しい人がいたからです。けれども、ここで大事なのが、不信に不信を重ねてという言葉です。継続して拒み続けたことによって、神様は、その恵みの期間、その期間に期限を設けられて、その期限を過ぎてしまった、ということを今、これ神様おっしゃってるわけなんです。恵みによる取り計らいを今神様は終えられたんですね。で、神様は公正な方です。 正しい人を滅ぼすことはしません。けれども正しい人だけが救われるんだよということなんです。でパウロが言ったこの言葉、とても深刻に受け止めなければいけませんが、第二コリントの6章の一節で、神の恵みを無駄に受けないようにしなさい、してくださいですね。でこの後で、今は恵みの時、救いの時だと、救いの日だとですね、パウロが言いましたけれども、無駄にするなということであります。で私たちも、こう気をつけなければいけませんね。正しいクリスチャンが周りにいるから、私たちがこういう素晴らしい教会に属しているから、私は助かるだろう。違うんですね。神様は正しい人だけを引き上げられてですね、あとは残されるんですよ。マタイによる福音書の24章の39節から41節で、ノアの日と似てるよと、イエス様が戻ってくるのはとイエス様は言われましたが、人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。一緒にいるのは全然保証にならないんですね。全然保証ならない。では21節から読みますけれども、誠に神である主はこうおせられる。人間や獣を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病との四つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れた者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところへやってこよう。あなた方は彼らの行いと技を見るとき、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたすべてのことについて慰められよう。あなた方は彼らの行いと技とを見て慰められる。この時あなた方は私がそこでしたすべてのことはゆえもなくしたのではないことを知ろう。神である主の御言。また、神様の慰めの言葉で終わっています。先ほどは娘も息子もですね、救われないということが書いてありましたけど、ここでは、わずかに残った者たち、エルサレムが滅ぼされた後にですね、捕らえ撃ちされていく者たちですよ。そして彼らは息子や娘を連れ出してくると。そしてその後で慰められるよと。で、このあなた方っていうのはですね、エゼキエルを含む神の予言を信じている人たちです。慰められるよ、ゆえもなく行ったのではないことがわかるよ。それでエゼキエルは取りなしをしました。エルサレムを滅ぼさないでほしい、これ以上もその住民を殺さないでほしいと神様に取りなしをしました。それ前回、読みましたけれども、エルサレムが滅んでしまったらもうイスラエルが終わってしまう。ユダヤ人亡くなってしまう。捕囚の民は数えてなかったんですね。エゼキエルは。捕囚の民はもう堕落した人たちなんだよと。もうダメなんだよと。エルサレムに残っているからこそ、私たちは生き残っていくことができるんだ。というふうにエゼキエルは思っていたに違いありません。ところがそれを取り上げてしまったんですね、神様が。でも神様は違うことをお考えになっていて、その逃れた者たちを通して、回復を与えられるんだということを、ここで教えておられます。エゼキエルのですね、予言とっても厳しいですね。裁きと罪定めですよ。咎ですよ。けれども、このように、必ず終わりには、わずかに残った者たちを回復させるんだという予言で終わってるんです。で、これがですね、私たちが通らなければいけないところなんですね。悔い改めです。懲らしめです。イエス様は何て言われましたか？私は愛する者を懲らしめたり叱ったりする。熱心になって悔い改めなさい。私たちの大切なものを取り除かれる時があります。もうこれがなくなったら終わっちゃうって思う時があります。でも実はですね、神様はわずかに残っているものを与えてくださってるんですね。でそこから再出発をさせてくださるんです。だからヘブル人への手紙でも、懲らしめというのは一時的には悲しいものだけども、後にいつまでも残る平和の義の実を結ばせるんだよ。ということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの言葉について、予言について深く学ぶことができました。これは今の時代について、私たちの生活について、語っているんだということを教えてくださってありがとうございます。遠い将来のこととして片付けてしまうのではなく、またこれをなくなってしまうというふうに思ってもならず、今自分たちの目の前に置かれている問題なんだ。そして自分の目の前にある偶像を取り除けなければならないんだと、
いうことを教えてくださったことを感謝いたします。神様、あなたは優しい神様です。必ず残された民を残してくださっています。私たちも同じように、そのわずかに残されたものであっても、それによって救われるんだということを信じて、あなたの取り扱いの中に、あなたの見ての中にいたいと願います。どうぞ、憐れんでください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。